こんにちは。10月2日金曜日の知ってびっくりショッキングニュースの時間です。さあ皆さん、昨日の中秋の名月見上げることができましたか？私はしっかり見ましたよ。お天気も良かったからか、中秋の名月だからか、いつもの満月よりもこうこうと光っていてとっても綺麗でしたね。うさぎがお餅をついているように見えるってよく言われていますが、それもよくわかりました。海外ではカニに見えたり、本を読む女性に見えたり、地域や文化によって変わりますので面白いですね。また、満月の時に、一体何に見えるのかなって、ぜひお月様を見上げてみてください。はい、さてそれでは、昨日の続き、4種類の肉の隠語について、由来や意味、どうして隠語を用いるようになったのかというお話をしましょう。鶏肉がなぜかしわというのかは昨日お話ししました。では後の3つです。まず、鹿のもみじ、これは花札の絵柄で、もみじの絵と鹿が一緒に描かれているものがあるので、そこから来ています。また、奥山にもみじ踏み分け泣く鹿のという和歌から来たとも言われているそうですよ。鹿肉を用いた、鍋料理は、もみじ鍋と呼ばれますね。だから京都のちょっとここから北の方にある日吉ダム、そこにスプリング日吉というところがあるんですけれども、そこでは野生の鹿のコロッケが食べられますよ。はい、では、馬の桜、これは諸説ありまして、馬肉の切り口が桜の花びらを連想させるからとか、幕府直轄の牧場が千葉県佐倉市にあり、馬といえば桜だったとかです。桜肉をすき焼きのようにして食べる鍋料理は桜鍋と呼ばれます。最後にイノシシのボタン、東本願寺に唐獅子ボタン図という獅子とボタンの花がセットで描かれているという、そういう絵があります。唐獅子っていうのはライオンが元になっている伝説上の生き物なんですが、獅子舞の獅子ですね。その獅子とイノシシをかけてボタン肉と呼ばれていたそうです。鍋料理はボタン鍋って呼ばれますよね。イノシシ肉をボタンの花のように盛り付けるのは、後付けの演出で、イノシシの肉をボタンと呼ぶ由来ではないらしいです。ではなぜ、これらの隠語が用いられていたのか、どうして、堂々とね、イノシシ肉とか、鶏肉とか言わなかったのか、これは昨日の放送を聞いて私にその理由について即正解を言ってくれた3年生がいました。歴史が大好きなんですね。江戸時代の初期、江戸の町では味はもちろん滋養競争に良いと肉料理を出すお店が繁盛していました。しかし1685年、江戸幕府第5代将軍徳川綱吉により出された生類憐れみの令という法律により、動物を殺してその肉を食べることを禁止されてしまいました。歴史の教科書の、134ページに載っていますので、また見てください。で、その生類憐れみの令ですね、もう違反しちゃった人には厳しく罰せられて、本当に人々を苦しめたっていう法律だそうです。もう腕に蚊が止まったとしてもパチンってやったらいけなかったとかですよ。そんなことで途方に暮れてしまった肉料理屋の、店主はお店を薬屋さんに変更することを思いつきます。当時の薬屋では滋養競争に効くということで、イノシシ肉などの、獣の肉が売られていて、薬屋で売っている肉まで禁じると人々の健康に多大な影響があるとの理由から、薬屋での肉の販売は幕府に黙認されていたそうです。そのため肉料理屋から薬屋に変更する店が続出。肉料理屋から変更した薬屋は、売っているのは肉だけで表向きだけの薬屋だったんですね。そこで幕府に目をつけられないようにそれらの肉を隠語で呼ぶようになったというわけです。その後綱吉が亡くなって生類憐れみの令は廃止されましたが、300年以上も今も 隠語の呼び名が残っているというわけです。まあ、法律の影響ってすごいですね。はい、以上、食と歴史のお話でした。それでは残りの時間しっかり食べて、午後からの活動も元気いっぱい頑張りましょう。以上で今日のショッキングニュースを終わります。それではまた。